説教。尾崎先生に、死はすぐ近くにおられますと対しまして、説教を。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の御姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。平和という言葉の反対語は何でしょうか。真っ先に思い浮かびますのは戦争でありましょう。その次に思い浮かぶのは争いでしょうか。しかし私はここで平和の反対語として恐怖という言葉を提起したいと思います。実はこれは故のないことではなく、聖書には次のように記されております。平和を望んでも幸いはなく、癒しの時を望んでも見よ恐怖のみ。主はこう言われる、戦慄の声を我々は聞いた。恐怖のみ、平和はない。このような恐怖と平和を対峙させた言い回しは聖書の複数の箇所に見られますので、あるいは聖書の民はこのような言葉をよく記憶していたのかもしれません。よく考えてみますと、平和の反対語として戦争よりも恐怖の方がふさわしいかもしれません。現実を言い当てているように思います。例えば私たちが今置かれています状況を表現いたしますと、私たちは新型コロナの渦中にあって、恐怖のみ平和はないと叫びたくなるような状況でございます。フィリピの信徒への手紙を読んでいますと、私たちは喜びと悲しみがすぐ隣り合わせのところにあって、両者は入れ替わり私たちにやってくることが聞かされます。それと同時に、実は平和と恐怖というのもすぐ隣にあって私たちにやってくるものではないでしょうか。マタイの福音書の三条の水訓に、平和を実現する人々は幸いである、平和を実現する人々は幸いであるという有名な聖句がございますが、これも恐怖を追い払い平和を実現する人々は幸いであるという意味で読めばしっくりとくると思います。事実、私たちはどんな時でもどんなところでも平和を実現するものとされています。特に今の状況では家族においてもそうですし、 2,3 人が集まるところには悲しいことに必ず恐怖の種が存在いたします。その恐怖の種を私たちは平和を実現することによってしか克服していくことはできません。あるいは克服していくことができます。そのためには祈ることも大変効果的です。有名なクリュソストモスの祈りというのがありますが、ご存知でしょうか。お祈りいたします。今この共同の祈りに心を合わせて祈る恵みを与えてくださった主よ、あなたは皆によって心を一つにする二人または三人に御心にかなう願いを遂げさせてくださると約束されました。どうかしもべらの願いを叶えて益とならせ、 今の世では主の真理を悟り、後の世では永遠の命の恵みに預かることができるようにお願いいたします、というものです。どうでしょうか。これを祈れば恐怖が去っていくのではないでしょうか。平和の反対語が戦争であると今の私たちが強く意識していますのは、今の社会を生きる私たちがそのようにさせられているからでありましょう。学校教育などでも決まり文句のようにそれは植え付けられていきます。戦争をなくして平和を実現しましょうなどと私たちは再三聞かされております。一方で恐怖を逃れ平和を実現しましょうというのはあまり聞かないのではないでしょうか。しかし三条の水訓で歌われる平和の実現をより身近で現実的な事柄として認識するためには、平和を逃れ、ごめんなさい、恐怖を逃れ平和を実現しましょうという方が近いような気がいたします。平和の反対語が戦争であるという、まあ、いわば常識は現代社会の時代精神の反映であるとも言えましょう。時代精神というのは私たちの行動パターンを形作り習慣づけます。このような時代精神といいますか行動様式習慣のことをエトスと申しまして、聖書にもエトスという言葉は再三出てまいります。私たちは今の時代のエトスに縛られて生きるものです。その枠組みを私たち人間だけで抜け出していくのは非常に困難です。しかし主イエス様はその時代のエトスを御心にかなうものへとするためにいつも私たちのために戦っておられるのです。それはあらゆる人知を超える神の平和を実現するための戦いでもあるのです。本日生まれましたエレミアの招きの言葉、私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない、将来と希望を与えるものであるということを私たちはよく覚えておかなければなりません。私たち人間だけで平和を実現することは非常に困難です。そして今の世の中のように国家や組織が平和を計画しているかのような思い込みは私たちに恐怖を勝しめるだけかもしれません。聖書も歌っている通り、平和を計画できるのはただ主なる神だけなのです。それでは私たち人間に何ができるのかといいますと、それは平和を実現することでありましょう。平和を計画するのではなく、平和を実現することに手を貸すといいますか、献身するということが私たち人間が主から託された事柄であります。今日の聖書箇所には私たちが主なる神の平和の計画に従ってなすべき平和の実現、そのための戦いや実行についてのパウロの具体的な勧告が記されております。それを見ていきたいと思います。初めに エボディアとシンティケという2人のご婦人のことが記されております。この2人はパウロと共に福音のために戦った同労者であり、命の書に名を記されている者たちの仲間です。非常に信仰深く主のために献身している姿が浮かび上がりますが、この2人は悲しいことに反目し合っているようです。ですからパウロはこの2人に主において同じ思いを抱き喜びなさいと何度も勧めているのです。いかがでしょうか。ここには教会における一つの実情が記されているのではないでしょうか。私たちの信仰が深まれば深まるほど、献身すればするほど、私たちの間の不一致が深まってしまうといったことも実際あることでしょう。そのようなことは当然起こりうることなのです。ですから私たちはことさらに何度も何度も喜びなさいと言いながら、その不一致にまつわる悲しみを消し去り、主にある同じ思いによる喜びの方に満たされるように努めていく必要があります。それは平和と恐怖ということについても言えるでしょう。私たちが恐怖におののくということは避けられません。またそれは悲しみがもたらされないための予防として必要なことでもあるでしょう。しかしながら恐怖だけでは決して平和は実現しません。しかし冒頭にも申しましたように、平和と恐怖はすぐ隣り合わせのところにありますので、私たちは恐怖を追い払い平和を実現することができます。そうすることは私たちにとって幸いなことです。パウロは、主はすぐ近くにおられます、どんなことでも思い煩うのはやめなさいと言って恐怖を追い払う方法を具体的に勧告しています。主がすぐ近くにいるということこそ平和の源です。なぜならば平和を計画しておられるのは他ならぬ主なる神ご自身であるからです。先週も申し上げましたように、私たちは主イエス様の後ろにピタッとくっついて走りながら、いつも冠を受ける備えをしていれば、それはなんと平和なことでしょう。恐怖は去り、私たちはあらゆる人知を超えた神の平和によって守られることでしょう。しかし先週も申しましたように、それは私たちが到達すべき完全な姿でありますので、誰も未だその完全なものとはなっていないのです。ですから今日パウロが言ってますように、私たちは愛、補い合いながら福音のために力を合わせて共に戦い、そして喜びなさいと言い合っていかなければなりません。またパウロは、あなた方の広い心がすべての人に知られるようになさいとも勧めています。信者未信者を問わず、すべての人に私たちクリスチャンの広い心が知られるようになっていく、このことの重要性をパウロは述べています。私たちクリスチャンの広い心はまさに平和の源であり、隣人に 告げ知らせるのに値するものです。世のすべての人にとってクリスチャンの広い心は、一度接しただけではただキーなものとして受け止められるかもしれません。それがどのように受け止められるかはわからないのです。しかし私たちは決して諦める必要はありません。なぜならば私たちが神の平和の計画を信じそれに献身をしているということはまさに平和の実現そのものであるからです。私たちの信仰が揺らぐとき、どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょう、というパウロの勧告は大いに励ましになります。私たちが日々祈りと願いを捧げている主なる神とはどのようなお方なのでしょうか。それは世の中にはびこっていますいわゆるご利益信仰の神様とは全く違うお方です。だからこそ私たちクリスチャンは世の中の人たちとは違う広い心を持つことができるのです。では私たちが求めているものをその主なる神に打ち明けるとき、それはご利益を願う祈りとどう違うのでしょう。そのことに関し非常に有名な聖書箇所を引きますと、ゲッセマネの祈り、例えばマタイによる福音書26章36節から旧約聖書の53ページになりますが、主イエス様はうつ伏せになり祈って言われました。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく御心のままになるように。クリスチャンの祈りのことがここにまさに記されております。私たちは自分たちの過去の経験ですとか、あるいは自らが将来に抱く計画に沿って時々にさまざまなことを神様に願い祈り、願わくはその願いが叶いますようにと祈ります。私たちがそのような自らの願いを離れて完全に神の御心だけを願い祈ることは困難です。ですから私たちは常に祈りの最後に主イエスキリストの御名によってと言って、主イエス様の取りなしを願っているのです。キリストご自身もまずゲッセマネの祈りで自らの思いを口にされ、それからしかし私の願い通りではなく御心のままにと続けられました。私たちは自らの思いを大切にしながらも最終的には主なる神の御心に従わされるのが幸いなのです。そのように思える私たちクリスチャンの信仰を守るのもまた主なる神様ご自身です。先週の話に戻しますと、遠くの彼方に幸いを探し求めがちな私たちを今ここにある神の国に引き戻してくださるのも主なる神ご自身です。また 人知を超える神の平和をもたらされる主なる神も、今ここにおられて私たちを守っておられる主ご自身です。このように語ってまいりますと、逆に何でも私たちの思い通りのことを叶えてくれるご利益信仰の神様にまつわる恐怖が明らかになってくるのではないでしょうか。ですから私たちは大いに喜んで、その信仰を誇って、私たちの広い心が全ての人に知られるように努めていきたいと思います。聖書箇所の8節からパウロはそれまでとはちょっと語調を変えまして、その当時の世の中の常識的な判断基準を、その世の中の言葉を用いて述べております。終わりに、兄弟たち、すべて真実なこと、すべて気高いこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、そして名誉なこと、また徳や称賛に値することがあれば、それを心に留めなさい。このようなここで語られています言葉遣いは、この今の世においても同じように聞かれる言葉遣いでありましょう。そしてそのような今の世の中の言葉を用いて、パウロはその当時の世の中の常識、あるいは慣習、エトスのことをパウロは語っております。私たちはこの今の世におけるエトスの中を生きております。そしてその現状に置かれていますエトスに、言葉を強く言えば、縛られて生活をしております。そのエトスから、神様の力なしで抜け出すことは決してできません。それでもなお私たちは今置かれています現状の真実ですとか、気高さ、正しさ、清さ、愛すべきこと、名誉なことなどと今世の中で語られますことをよく留意して、そのできれば良い面に目を向けて、その内に働く神の力をより具体的に神の国の言葉として聞いていくことができるようにと祈り願います。ではお祈りいたします。天にいます私たちの父なる神様、この主日にこの兄弟姉妹を御前に集め、あなたを礼拝賛美できますことに感謝いたします。あなたはすべての悲しみ、恐れを喜び、平和へと変えられようとしています。どうか私たちがあなたのそのご計画を信じ、その強い御手により頼んで、それを実現するものへとならしめてください。今の世の中の状況に置かれ、私たちはあなたに多くを願い祈りながら、何も実現できないのではないかという不安を抱えております。どうか私たちにゲッセマネの祈りのひたむきさをお与えください。私たちの願いをはるかに超えて与えられますあなたの平和のために、私たちが献身していくことができるようにしてください。主よ、今病に悩む方を癒し、医師や看護される方々に 知恵と力を与え、愛と忍耐によって御心にかなう良い技を行わせてください。全能の神よ、新型コロナウイルスがもたらすすべての恐れから私たちを慈しみのうちに見守ってください。平和の源であるあなたから私たちが離されないようにどうぞお守りください。父と聖霊と共に一体であって世々に生き支配しておられます私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。ああ。
賛美歌502番です。